藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、4月30日日曜日ですね、第5週ですね。第5週は一人喋りということをやらせていただいてるんですが、おそらくこれが最後の一人喋りになると思います。ということで今日はですね、今までは一つのテーマで前半後半話してきたんですけども、今日は二つのテーマをですね、せっかく第5週最後ということで話したいと思いますんで、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことでですね、今日の前半のテーマはですね、価値観というところでちょっとお話をしたいと思うんですけども、価値観って何っていうと、多分自分が大事、大切、すごい、価値あると思ってるところのことだと思うんですけども、ここは本当にこう、千差万別だなと、思ってるんですね。ですからもう、その、生物の中で人間というのは僕は最低な生き物だと思ってるんですね。他の生き物っていうのはその、自分の寿命というかですね、生命を維持するだけのために摂取して生きていく、言ってると思うんですけど、人間だけはそのホモサピエンスという名前の通りにこう欲深い存在ですので、必要以上のものを摂取したりですね、散々日本の地下資源を、搾取しながらもこう自分の快楽を満たすために生きてる存在が人間じゃないかなと思ってるんで、そんなに素晴らしい存在だと思ってないんですが、ただその他の動物とか生物と比べて、人間が持っている面白さっていうのはその価値ということがあると思うんですね。じゃあ価値って何だろうっていうところなんですけども、例えばその野球が好きな人の前でサッカーの話を熱く語っても全然聞いてくれないというか、だから何というかですね、全く興味を持ってくれない部分もあるわけですね。まあ当然ですよね、興味ないから。まあ同じようにこのスポーツの議論っていうのはいっぱいあるんですけども、フィギュアスケート、が好きな人にスキージャンプの話しても同じスキーでも、あ、スキーっていうかウィンタースポーツでもですね、全然違うと思うんですね。もっと言えばフィギュアスケートとスピードスケートも違うし、そういう中でそのスピードを争うものに価値観を置いてるものとか、美しさ難易度にこうなんていうのかな、価値観を置いてる人とかでまたこう違う意見もあるのは当然でしてですね、この価値観っていうのは非常にこう面白いなと思うわけですね。そうすると、まあ、ある知人がですね、私に、藤田さん、あの人すごいっすよってこう話しかけてくるとしますよね。そうすると、何がすごいのって聞いたら、あの人ね、めちゃめちゃ金持ってるんですよと答えるわけですよ。で、そのもし私がそのお金という存在がものすごく大事で、お金をたくさん持ってる人イコールすごい人というふうに思う価値観を持っているのであればですね、そうなの、すごいねって言うと思うんですけども、私の価値観がそこにない場合はですね、なんでってなるわけですよね。だって お金持ちってお金を持ってるだけですから、その過程っていうかですね、歴史の中で、生まれた時点でお金持ちの人もいるし、自分で頑張って努力してお金持ちもいるし、それからね、悪いことやって お金持ちの人もいるわけですから、お金持ちということに対してすごいというふうには私の中で全然思わないわけですね。何兆円何十兆円持ってても、じゃあ もしその知人がですね、私にあの人すごいよって言ってきて、何がすごいのって言った時、あの人ねめちゃめちゃボランティアやったりね寄付したりしてんだよって言われたとしたら、わすごいねと言えると思うんですよね。なぜかというと、仕事っていうのはある程度こう自分の労働に対する対価をお金で金銭でいただくんで、まあある程度フィフティフィフティかなというところで僕は思ってるんですね、仕事働くということは。ただボランティアとか寄付とかいうのは自分はゼロで相手に全てを与えるというところなんで、そもそもそのホモサピエンスというね、その欲深き存在が自分の欲を満たすためではないところで、逆に相手にの欲を満たしてあげることに自分を使えるというのは本当すごいなと思ってるわけです、価値観の中で。ですからそういう話をされてたとしたら、いやすごいねその人というふうにこう言えると思うんですね。だからそこが価値観の違いで、大金持ちをすごいという人もいればすごくないと思ってる人もいるし、ボランティアやってる人をすごいと思ってる人もいればすごくないと思ってる人もいるし、それがその、まあ、10億人いたら10億人、それぞれいろんな価値観を持たれてるような気がするんですよね。だからこそ人間面白いのかもしれないけども、だからこそこう一つになっていけない部分もあるし、それを一つにしようと思うと、ものすごく強制的な何か力を与えないといけないんで、非常にその人間という生き物から遠ざけ、存在になっていってしまうんじゃないかななんていうふうにも思ってるんですけども、何が言いたいかというと、今55歳、今年56歳になりますけども、よりこう良い価値観を持ちながらですね、今後も生きていきたいし、自分が持ってる価値観、まあもっと言うと、愛おしいと思う世界とか、愛おしいと思う行いとか、愛おしいと思う何かのを感じながらですね、残りの人生を生きれたらすごくいいのになっていうふうに思ってるんですね。じゃあ今その価値、その中で生きてるのっていうと、多分その最近ね気づいたのは、その今経営者という立場で今仕事やってるんですけども、ちっちゃい頃から一回もその会社の社長になりたいとかですね、そういうことは思ったことないですし、もっと言うと学校の先生になりたかったんで、でまあでもこう流れの中で、経営者をやってですね、経営者やり始めて何年ぐらい経つのかな、もう20年ぐらい経つのかな、20年近くで、その中でまあ別に楽しくもないし、逆に言うときつい、厳しい、苦しい、痛いっていうことばっかり、そっちの方が多く感じながら生きてきて経営者をやってるたんですけどもね、20年経ってなんかこう、まあ、がむしゃらにというか、とにかく良いと思われることを片っ端からやって、うまくいったこともあればうまくいかなかったこともたくさんあるんですけども、なんとなくこうやったらいいのかなとかですね、こうやったらうまくいくのかなみたいなものがこう見えてきたりできるようになった時にですね、ああ経営って自分の中ではこう面白いなみたいな感じが最近してきたんですね。ただその自分の中ではもう65になったら、もうその株式会社平田というか平田グループの中での経営者としての立場を引退したいなって思う、その希望を持ってるんですけども、そうなったらあと65ですから、まだ例えば85まで行くとすると20年間ありますから、その後の20年間どう生きようかなみたいなことを最近考え始めましたね。小さい会社で、まあ小さい会社というか個人企業というか従業員は私だけみたいな会社でも、その細々と経営をできたんであればですね、それはそれでその持ってる価値観、楽しさを継続できるのでいいかななんてことも考えてます。まあ私の場合はそういう感じで、ちょっとこう生きてきた過程の中で経営ということが、自分の中、まあもっと言うと他のことをしてこなかったんで、20年間もう頭の中ほとんど経営しかなかったんで、 他のことを見つけられない状態で来てたんで、気づいたら経営しかなかったっていうことになると思うんですけども、でもそれでもまああったので、これを継続していきたいなっていうふうにこう最近思い始めてるんですけど、まあどうやって継続するかはちょっと全然見えてないんですけどね。ですからまあその私の場合経営であることが他の方であれば、例えばそれがその囲碁とか将棋とか、それはまあ映画鑑賞でもいいですし、読書でもいいですし、まあ外国語を習うとか、写真を撮るとか、野球観戦、サッカー観戦、いいんですけども、最後の幸せっていうのはもちろんその、お腹を満たせるように食べることとか、同じ食べるんであればより美味しいものを食べるっていうことが多分、最後の楽しみになっていくんじゃないかなっていう気もしてるんですけども、それとは別になんかこう、自分が持っている大切にしている価値観、好きなこと、愛しく思うこと、大切なことを感じながら生きれたら、それはその、世間のが勝手に決めている価値観の上下関係とは全く関係なくですね、すごく有意義な人生を生きれるんじゃないかななんて思ってるんですね。まあテレビ見ても何見てもどれだけゴージャスな家に住んでるかとか、どれだけ高級をもらってるかとか、そんなことばっかりこう報道されてますけども、そういうこととは全く関係なく、自分がその大切なことを感じながら、生きれたらすごくいいかなと。例えば釣りが好きな人だったら釣りができたり、星を見るのが好きな人だったら星を見たりとか、もうそんなんでもいいと思うんですよね。その世の中の価値観に振り回されずに、本当に自分がいいなと思うことを感じながら生きていけたら、それでいてなんとかこうご飯も食べられながらですね、時々はそのお酒とか甘いものとかも摂取できながらですね、生きれることればすごくその人間として生まれた意味があるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。逆にその他にその人間として生まれた意味があるとしたら、それは何なんですかっていうのは僕にはちょっとわからないですね。長生きがいいとも思ってないですし、お金持ちがいいとも思ってないですし、わからないです他は。ただ自分が好きなもの、価値があると思ってることと接しながらこう生きれたら、すごくその人間として、人間特有のその能力を楽しみながら生きていけるので、自分はなんかすごくそれがいいかなというふうに思ってますね。まあちょっと自分なりにはまあ趣味もないんで、これといって好きなこともないんで、最近突然経営というアイテムを考え始めたんですけども、なんかもうちょっとどうすればいいのか分かんないんですが、これをこう突き詰めてというと大げさなんですけども、自分のこうライフワークに入れながらですね、おじいさんになってもこう何かしらの形で経営に携わりながら生きれたらいいなというふうに思うようになりました。はい。ですからやっぱりその前半で言いたかったことは、人それぞれ違くていいと、同じな必要はないと。ただその価値観を持っていたとしたらですね、持っているとしたらですね、その価値観と寄り添って生きることが人間として生まれてですね、すごく価値のあることなんじゃないかなっていうふうに思いました。
飲むしかないだろう。
藤田純の飲むしかないだろう、リビング FM、京都でやらせていただいてですね、すごくその良かったなと思うのは、第5週というその3ヶ月に1回ぐらいあるタイミングでこの一人喋りということをやらせていただけたのはですね、すごく自分のためになってます。話したかったことを話せるというところもありますし、30分、まあ正確に言うと27分ぐらいですけど、27分ぐらいをその自分で一人で話すと、今まで誰かに助けてもらいながら話してたのを自分一人で話さなきゃいけないということに挑戦できたのは、すごく自分のためになりましてですね、本当にリビング FM さん、それからまあ内町商店街の小林会長さんにも心から 本当に感謝でございます。はい、ということで後半なんですけども、これはですね、積立金という話になってしまうんですが、どういうことかというとですね、よく皆さんもなんかいいことねえかなとか、ラッキーねえかなとか、宝くじ当たんねえかなとかいうふうな話はいろいろ聞くところでございますけども、私ですね、競馬をずっとやってたんですけども、最近賭けるのをやめておりましてですね、じゃあなんでやめたのかというと、これ本当に事実なんですけど、すごく勝つとですね、必ず不幸が訪れるんですよ。嘘だろうと思うかもしれないけど、本当の話で、これ皆さんに話してるんですけど、じゃあどういう不幸が訪れるのっていうとですね、まず一つは病気になる。一回はですね、まあ競馬で大勝ちした後に、一ヶ月で5回風邪ひいたっていう。5回風邪ひくってどういうことなのみたいな。だから風邪ひいて4日ぐらいで治って、また風邪ひいてみたいなのを繰り返した時から、嫌な予感はしたんですけども、あと怪我をするとかですね、事故に遭うとかですね、そういうことが重なったわけですね。でも自分としてはその競馬で勝ったこととそれらをこう一緒に考えたくはないんですけどね。でもう一つあるのが、競馬で勝ったりすると会社というか仕事の中でですね、問題が起こるんですね。結構ヘビーな、重たい、大きな問題が起こってですね、自分自身に問題が起こるか、会社に問題が起こるかっていうのを繰り返すことになりましてですね、それで、かけるのをやめたんですね。そこら辺からこう考え出したんですよ。なんで競馬で大勝ちするとそうやって不幸が訪れるんだろうっていうふうに思った時にですね、あれはどっちかというと借金しちゃってんじゃないかという考え方に行き着いたわけですね。じゃあ借金ってどういうことっつうと、いいことを先にもらっちゃったので、それを埋め合わせるべく、不幸を生きて、その先にいただいてしまった良い運というか、利益を返す羽目になってるんじゃないかっていうふうに思い始めたわけですよ。だつまりその、最初に借金して楽しんで、分を後で、返済すると。それがだから、私なりに言うと、競馬だったって得たお金なんだけど、それを、自分の不幸体験、苦しみ体験、悲しみ体験によって、その喜び、得た喜びを悲しみと苦しみで相殺していく、返済していく。そういう考えに、そう行き着いたんですね。あ、もう、ギャンブルをやるのはやそうと。そういうふうに思うとですね、どういうことが生じるかというと、その、勝つのが怖くなるわけですよ。そう。別に予想も、まあ、真剣にしなくなりますし、もっと言うと、勝っても喜べない。で、負けてもお金を失うから、ああ、嬉しくない。そう。ギャンブルやってること自体がもう、意味がないことになっていくわけですね。それで結局やめてしまうことになったんです。で、よくよく考えてですね、ってことはそのギャンブルで勝ったりくじで当たったりするということはすごくリスキーなことだなと思ってですね、逆転の方思考というかですね、じゃあ日々はどうやっていきゃいいんだっつうと、まあほんのわずかな良いこと、それは良いことというのは自分にとってじゃないでしょ。 100% 自分にとってじゃなくて、 100% 自分以外にとっての良いことをですね、少しずつ積んでいく。例えばその電車の中で、座席を譲るとかですね、もう簡単なことでいいと思うんですけども、喉渇いてる同僚に、まあ、ジュース買1本ぐらい買ってあげるとか、まあいいんですよ本当に。そういうことでも積み重ねることっていうのは、もしかしてこれは積立金なんじゃないかと。ってことはこれをですね、積み立てていった時には預金が貯まるので、それを下ろして使えるかもしれないなみたいな。このラジオ聞いてる人、こいつ何言ってんだって思ってる人もいるかもしれないんですが、そう思い始めたわけですね。 ですから、まあ、なるべく自分には良いことは拒否するというか、良いことをいただけそうだったら、拒否する、断る。で、自分からはなるべく他の人に、良いことというかですね、他の人が喜んでいただけるようなことをどんどんやっていくっていうふうに、変えたわけです。ちょっとすいません。ちょっとレモンサワー飲みます。で、そうした時にですね、多分その、私と一緒に仕事をやってる人、いつも近しいところで、私の仕事のやり方と結果を見てる人は気づいてると思うんですけど、よくそのタイミングでそういう話が来るなとかですね、よくこの状況でそういう人と出会えるなとかですね、そういう偶然的なことがいっぱい起こってくるんですよね。例えば、2016年の6月1日に社長になってもうすぐ丸7年経つんですけども、やっぱこの7年の中でもですね、奇跡的な出会いとか、そのいろんな、マジでぐらいのありがたいことがたくさん起こったわけですよ。ですから、まあ多分一緒に働いてる人たちは、まあ後輩たちは よく分かってると思うんですけど、なんであの人こんなとこ、こと起きるんだろうな、みたいな。でも自分の中ではその普段の生活の中で、なるべく自分にはラッキーが来ないように、いいことをもらわないように生きてて、ただまあ関係者の方が喜んでくれることをどんどんやろうというふうに思ってやってるので、そういうラッキーなことが来ても、なんかこれ、預金下ろしちゃったかなぐらいの感覚になってましてですね。あ、これ ATM で下ろした時かな今日は、みたいな感じなんですけど、そうすると、ここでまたいい考え方が浮かぶのが、良いことがあると、ラッキーなことがあるっていうか、まあ仕事上なんですね、これ全部。まあ、私生活も若干あるんですけど、まあほとんど仕事なんですけど、そうすると、ラッキーがあって、た時に自分の中では、あ、お金積立金を下ろしちゃったと、使っちゃったと思うわけです。そうすると、あ、預金ゼロになっちゃったよと、ってことはまた積み立てなきゃってなるわけですね、考えが。ですからそこからまた自分以外の人、周りの人、関係者の人、にプラスになること、喜んでもらうこと、いいことをまた積んでいく作業を行うわけですよ、どんどんどんどん。で、またこうしばらくするとですね、またその仕事関係とかでいいことが起こるとですね、あ、まだ下ろしちゃったと。でもその下ろしちゃったというか、自動的に降りちゃうんですけども、でもその自分の中では一番大切なことが、自分の中ではですね、すごく仕事経営なので、その普段いろんなところでこう積み立ててることが経営で帰ってきてくれるってことは、もうこの上ない喜びでですね。で、まあそういう考え方に至って、積み立て金、その、ラッキーを先にもらって自分の不幸で、それを埋め合わせる借金の法則じゃなくてですね、積み立て金の法則で考え方を変えると、すごくいいのは、そのいいことがあるからいいよということではなくてですね、そう思うと、その、自分以外の人に、が喜んでくれること、楽しんでくれることを、スッとできちゃうんですよね。自然に、何の躊躇もなく、何のいやらしさもなく、スッとできちゃう。で、それが、習慣になるとですね、本当にその、自分自身っていうのは別に、その、いらないと。それをスッと他の人にできてしまうような、自分になれるっていう。そうすると、当然周りの方々は喜んでくれるし、ということで、ただ周りの喜んでくれる方々から何かが返ってくるってことは正直ないです。ほぼ。大体は、こっちから上げっぱなしですね。だからいいんですよ。だから積み立つわけですよね。良いことが。なので、それが別の形、仕事とかですね、そういうことになって返ってくると。そこで、その、周りの人たちに何かしてあげたことが、周りの人とか帰ってきちゃうと、50-50で相殺されてしまいますので、 その後仕事関係とか経営関係で何か返ってくるということはないのかもしれないとして考えると、一方的にやり続ける、で直接そこから返ってこないことが実は積み立て金になってるというふうに考えるとですね、その返ってこないことに対してのなんかこう、なんていうかな、なんで返してくれないのかなみたいな感情も浮かばないし、返ってこなくてラッキーぐらいの、ああまた積み立った積み立った、これがいつ引き落とされるのかなみたいな考えで、ただ引き落とされるのかなみたい な感覚もないんですけどね、あの習慣になると、ただ一方的に人が喜ぶことができてよかったぐらいな感じになると、すごくその生きていてもですね、楽しいんじゃないんだけど満たされてるっていうか、そのなんていうかな、欲しがらないので空腹感を味わってないので、与えることが喜びなので、その空腹感から来る怒りとか苦しみとか妬みひがみとか、なんかそういうものはなくなりますよね。あ、なぜかというと欲しいというふうに思ってなくて、もらっちゃいけないと思ってるんで、もらっちゃいけないからもらえなくて OK なわけで、じゃあ自分は何をするかって言うと、あげなきゃいけない、渡さなきゃいけない、それに集中すると、あ今日も渡せたな、今日も喜んでくれたな、あ今日も積み立ったなっていうことが楽しくなると、勝手にそのみんなにとっていいことがどんどんどんどんできるようになる。それがこう、例えば帰ってこなくても積み立て金が下りなくてもですね、結果的には皆さん喜んでくれるんで、それはそれでいいのかなっていうふうにも思えるようになりました。この生き方っていうのはやっぱり、死ぬまで続けていきたいし、そんな中でこう出会いがあったりとかですね、新しい仕事が始まったりとかいうのもあるので、まあ自分の中では前半で話した価値観に、自分が大切だと思ってる価値観に寄り添いながらも、皆さんにプラスを配れるような人間として生きていきたいなっていうのが今の夢です。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことでですね、4月の第5週藤田純の一人喋りですね、今回は2つのテーマについて話させていただきました。本当にね、リビングFMさんと出会えて一人喋りという機会を与えてもらえてですね、自分なりには本当に喋ることが怖くなくなったし、いい経験させてもらってると思ってます。またですね、5月6月まで、放送の方ありますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。